毎週この時間はゆうゆう釧路湿原塾をお送りしております。今週も釧路専門学校環境教育研究センターの大西英一センター長にお話を伺います。大西先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。あのこの前でしたかね、はい、ジョッピンかけたかの話しましたね。
エゾ潜入の鳴き声が ね、はい、
夏鳥として北海道で繁殖すると言われているんですけども、
はい、
この辺りまで来るのちょうど5月から6月になりますよね、
はい、
それで急にこの頃ですね、鳴き始めました、
はい、
名前がね面白いんでね、エゾというのは北海道のことでしょう、はい、潜入って一体何だと思います？
いや、何なんだろうなと思いながら深く考えないでいたんですけども、
うんうん、これがね、草やそれから茂みの中にねいる昆虫だとかクモだとかそういうものを専門に食べるんで、潜ってるんですって。いつも
潜る意味の潜入ですか？
そう、潜るという潜入なんです。うん、まあそういうわけでね、ただ小さい割にものすごくこのオスのね声が特色ありますよね。
大きいですよね。
大きい大きい、
はい、
ねえ、ジョッピンかけたかでしょう、
はい、
まあそういうわけでね、エゾホトトギスなんていう人もいるんです。
あ、
まあそれはそれとしてね、私もねこの年になっていたずら心を出してね、
はい、
佐藤さんが春鳥のエゾ潜入は結構うまく鳴いてると、
はい、
この前言われましたでしょ。
そうですね、
私もねあそこの店屋のところ行きますとね、遠くで鳴いてるの聞きましたらね、あらやっぱりうまいと、これ佐藤さんが教えてんじゃないかと思ったそれでね、私うちの近くの桜ヶ丘のね潜入にね下手なんですよそれが。
そうですか。
そう、
ええ、
だからね教えてやろうと思ったの、
ええ、
それでね師範の声をね持って行ったんです。
師範ってお師匠さん？
お師匠さんの、
蝦夷潜入。
これはね、日本鳥類のね、
はい、
研究のテープっていうのありますでしょ。
あ、図鑑とかについてる。
ついてる
音源ですよね。
音源がね、しっかりした音源がありますね。はい、それをね聞かしたんです。
あの野生の蝦夷潜入に。
そう、師匠の声を。
はい。
ジョッピンかけたかな。とかって
そんなはっきりとした発声のね。
そうそう、
ええ、
そしたらねマスラのね、
ええ、
こうジョッピンがねびっくりしちゃったんですね。
ああ、本物の本物のっていうか師匠の声を聞いて、
師匠の声聞いてね、
ええ、
まあ声を聞いたかなんか知らんけど、なんか似たような声のやつがいるなと思ったんじゃないですか。
ああ、ちょっとね、
はい、まあそういうわけでね、しばらくしたらね、またこう負けないようにということでね、ジョッピンかけたかな、ジョッピンかけたかなってね、
あ、
来るなって言ってるんです。
あ、縄張り争いというかね。
そうそうそうそう、
言ってるわけですね、威嚇というか、
うんうんうん、私は自分で喋ったわけじゃなくてスイッチ入れたり切ったりするだけですから、しばらくやったんですよ。
ちょっと刺激的でしたね。
はい、ちょっと上手くなるのかな、そう思ってですね、
はい、
これからもうちょっとだけね、遊んでみようと思って、
まあ、そうですか
一話でもねいい鳴き声でですね、座っていってほしいですよね。
なるほど、
うん、そう思ったわけであります、
はい、
さてこの前ね、盆栽展というので皆さん見た方がいいですよって言ったでしょう、
ありましたね、あのコーチャンフォークシロ文化ホールで、ね、
文化ホールで
ね、
やっぱり素晴らしいですよ、
はい、
あんな何十キロもあるようなものね、もう持ってきて、
はい、
台車で運んで持ってきてみんなでね持ち上げて、そしてそれだけでなくて、話を聞いてみますとね、
うん、
芽が出る時期が早すぎないか遅すぎないか、
うん
うん、それから花はねきちんと当日咲くだろうか、
はい、
いろいろなことがあるんです。私もね松やさつきツツジですよね、その他にもいろいろなあの盆栽を見ましたけども、
はい、
なんと藤の盆栽を見ました。
へ、
うん、私いつも楽しみにしてるのは、
この
本来の盆栽の他にですね、
はい、
小物が置いてあるんです、
ま
あ、ちょっと家来のようにしてね、
はい、
うん、それがねまた面白いんですよ、
うん、
今年見たのはですね、なんとなんと舞鶴草を見ました。ユリ科の舞鶴草って今までね、
うん、
お話を聞かれた人もいると思うんですが、武蔵の森でも湿原の近くの林下でもですね、
はい、
春植物として 白い花を咲かせるですね、かわいい植物があるんですが、この舞鶴草がですね、
はい、
一鉢出たんです。
へ、
うん、それもですね小さいんです。これはねちょっと私はこんな小さいの見たの初めてです。
へ、
うん、まあ、あの舞鶴草っていうのはね、この仲間は、普通の舞鶴草の他に姫舞鶴草、
うん、
そういうのがあるんですけども、
はい、
盆栽店で見た舞鶴草はですね姫どころでないんです、
うん
うん、あの次から次へと新しいのが見てくると、あの見つけるとね名前が付けようがなくなるんですね、
はい、
まあ、正式に学術上登録されるとね名前付けようがないんですが、私あの最近になってね知ってるのはね、月見草って知らない、
はい、
松宵草って、
はい、
うん、宵町草なんて言ってるんですね、このですね荒地松宵草、こういうのが釧路にも結構背の高い松宵草であるんですよ、
はい、
ところがね姫松宵草というのも小さいのがあるんです、
は
い、
えー、
ところがねある日のことね、それよりもっと小さいのがあるよと言われたんで、うん、と思ったんですが、見ると確かにあったんです。外国から入ってきてんの、
はい、
いやいやこれね姫松宵草があるんだから、この次の名前言ったら姫の下だったらなんて言ったらいいんだろうって、ひな松宵草って
。
ところがねそれがね5年ぐらい経つうちにね、なんと緑が丘に道端に増えてきたんです。
あ、そうですか。
はい、見たい人はですね、その季節になりましたらね放送いたしますから、
はい、
あの変電所の近くに行ったらね、
うん、
ひな松宵草、
はい、
花はしっかりと松宵草なんですよ。
うん、でもサイズがちっちゃいんですね。
サイズちっちゃいんです、
はい、
ですからねこの見つけた舞鶴草、うわこれはねひな舞鶴草でいいんじゃないんだろうかと思ったんですが、
そんなちっちゃかったんですね。
こんなちっちゃいのね、
だ
からこの盆栽をやる人っていうのはね自分の大事な盆栽のほかにいろいろな植物にね目を配ってるということがね、
はい、
分かるわけですよ。
うん、
私はね、勉強になりますよね、
はい、
だけど今回豪華であったのは藤の花、
はい、
ということになります。もう藤の花が咲いてるんですよ、私はね仕事場が6丁目でしょう、
はい、
そして住宅の書斎のある住宅の方が、7丁目ですから、
はい、
往復するとね、片道で1200歩ぐらい、往復で2500歩ぐらい歩くんですけどもね、いろいろな庭を見せていただきます。私はね白い藤が仕事場の近くにあるということをですね、気がついたんです、
はい、
そしてそうだな、白い藤というのは本来から言えば私が子供の時に四国の山で見た、野生の藤とよく似てるなと思ったんですが、
はい、
この藤はね実は日本の本来の藤なんです。古典に出てるんですもん、
はい、
古典といったってね一番古いので言ったらね古事記、
はい、
うん、それから万葉集もありますよね、
うん、
それからちょっと新しくなると源氏物語だとか伊勢物語だとか、やっぱり藤に関する物語がね結構出てくるんです、
うん、
そういうことでね古事記の中に藤の花居の伝説というのがある、
はい、
藤の花衣もですね、
うん、
どういうお話かというと、伊豆しおとめという人が女神ですが、
はい、
非常に美しい姫であったそうですが、
うん、
多くの独身の男神が求婚したんですが誰もですね相手にしてくれなかった、うん、ところが一人の独身のね神様が、母親がね藤の鶴で折った服を着せて、で藤の鶴を持たせて弓矢ですね、そういうことでね女神の前に行ってこいと言ったそうですが、
うん、はい、
男の神様はですね女神の前に行ったらね、それがわーんとね、
ええ、
藤の花に変わったというんです。
うわー、すごいですね、う
ん、ここがまた物語ですから、
いいですね、綺麗な
話
で、
はい、女神はすっかり気に入って、そしてめでたしめでたし、この話はね表向きはめでたしめでたしですけれども、
はい、
藤がですね古くから 鑑賞用だけでない、
鶴
の繊維をね服にしたりいろんなものに使ってんだと、日本の実生活に役立ってると、
はあ、
冬の間は葉っぱが落ちてただの鶴にしか見えないけれどもね、
うん、
夏が来て季節になるとマメ科独特の花が房状に咲いて素晴らしいじゃありませんか、
はい、
ですから藤のついた地名、例えば藤沢市だとか、
はい
ね、安藤市だとか、
うん、
藤なんとか湖だとか、
はい、
うん、日本の暮らしに溶け込んできてるわけですよね。
そうですね、
うん、まあ古いものになるとね1000年以上も持ってるんですね。釧路で大きいのはね茅野公園になりますよ。
藤の花、
そう、
あ、そうですか。
うん、株が大きいんですよ。
へ、
だけど花がねどの程度かっていうのは程度の仕方によりますよね。
あ、なるほど、
うんうん、ですから私が子供の時に山で見た藤というのは手入れも何もしない野生の藤ですからね、
うん
うん、だけど手入れ始めるとそれなりに色が浮き出てきたり房が長くなったり、
うん、
素晴らしいじゃありませんか、
はい、
北海道はね藤には縁がないところなんですが、
うん、
函館のね五稜郭の白い藤があるんですって。これ全国的に有名でね、
あ、そうです、
わざわざ見に来る人がいる
ん
です、
うん、
釧路の人はねえ茅野公園の藤なんて知りもしませんよ、
はい、
うん、いっぺんね行ってみたらいかがでしょうかね、
はい、
まあそういうわけでね私がこう藤を見ながらもう今は山吹の花盛り、
うん、
ちょっと遅いぐらいかな、
うん、
いろいろなものが咲いてるでしょう、
はい、
昨日ですね見たのはね一生懸命に垣根を剪定してるね、ご主人を見たんですよ、
うん、
ちょうどね垣根にね匂いヒバという特殊な杉のヒノキの仲間をですね、
はい、
入れてあるんですよ、
うん、
これはですね葉っぱをちょっと傷つけると葉っぱからね絵も言われないねすごい油が出るんです、
はい、
うん、まあ、蒸気ですね、油の蒸気が出るんです、うんうん、そうするとその匂いがですね周りに漂う、そういうことで匂いがするヒバという匂い火花になってるんですが、北海道で適するはずなんですが、
うん、
釧路ではねあんまりないんですよ。私はこんなに垣根にして、積みできちんとしているのを見たのは久しぶりですよね、
はい、
うん、そして周り一帯にですねその、精油成分油の成分がね漂ってるんですよ、
うん、
それを吸わせていただいてね、
はい、
うん、よかったなと思います。植物はね自分の体の中にいろいろな成分を作って光合成したものだとかそれからタンパク質などと合わせてですねいろいろな成分を作って、例えば自分は動けないもんですから害虫が来て自分を食ったり切ったりした時にねその体からその成分を出してね全力を尽くしてやっつけようとするんです。
うん、
ただやっつけるだけでないんです。自分でね、やっつけようと思っても力がないでしょう、
はい、
そうするとね助けて助けてって言うんです。その助けてという成分も精油の中に入ってるんです。
うん、
そうするとどれどれどれって来るね虫がいるんですから、
なるほど、
なんだお前、うん、あの虫にやられてんのかと、
うん、
よし任せけと俺がやっつけてやるからって、バリバリバリバリ食ってくれる。
へえ、
そういうのもいるんですよ。
すごいですね、動けないけれどもね、
そうそうそう
そう、そうやって外敵から
身
を守る、
身を守る、
はあ、
うん、ですから植物がね言ってる声を聞きたい、そういう本がありますね、
うん、
植物の話を聞きたい、植物と話をしたい、
うん、
こういう本もありますよ、
はい、
まあねいろいろとね、うん、考えさせられますよね。
そうですね、
うん、
はい、
あの匂いヒバ、元気にまた垣根として頑張ってほしいですね。
はい、
はい、
そうですね、ということで悠々釧路湿原塾釧路専門学校環境教育研究センターの大西英一センター長にお話を伺いました。大西先生ありがとうございました。
どうもありがとうございました。